ヨハネの福音書16章の1節から15節をお開きください。イエス様はこの世を去って父の身元に行かれるご自分の時が来られたのを知られたので、ご自分の愛する弟子たちだけを集めて最後のメッセージを語っているのが13章から16章です。今日はその16章なんですけれども、イエス様の最後のメッセージは互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、繰り返しそのようにおっしゃいました。本物の愛は、本当の愛は神ご自身から来ます。私たち本物の愛を知りませんでした。神は愛です。神は私たちを愛し、十字架においてその愛をはっきりと示してくださいました。その神の愛を知った者は互いに愛し合います。ですからイエス様はご自分が去っていく前に、その大切な教えを繰り返し弟子たちに、神に愛されていることを、私の愛の中にとどまりなさい、そして互いに愛を実践しなさい、愛することを勧め教えました。でその後にご自分が去った後、弟子たちが迫害される。それはイエス様が迫害されたと同じように、弟子たちも迫害される。彼らは使わされていくわけなんですけれども、多くの実を結ぶわけですが、それと同時にそれはたやすいものではなく、心構えを最初に教えられるわけですね。決してバラ色ではありません。私たちのクリスチャン生活もそうですよね。確かに祝福されてバラ色というか、神の国に入れるという希望を持っているわけですけれども、じゃあ全てがうまくいくのか、そうでは決してないわけですよ。私たちは祝福を受けたと同時に苦難にも遭うと聖書ははっきりと教えています。イエス様はご自分が去っていく前に、そのことをあらかじめ弟子たちにお話になったのが前回のところでしたね。今日のところもその続きがあります。16章の1節をご覧ください。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。これらのことをというのは、15章の18節からお話になったことですね。迫害についてイエス様はお話になったわけです。イエス様は憎まれ迫害されました。なぜ？父の御心をそのままお語りになったからですよね。そして人々の罪をはっきりと指摘されたからです。それでユダヤ人たちは妬み、怒り、そして最後は殺してしまうわけなんですけれども、同じように弟子たちもイエス様から今使わされていこうとするわけです。そして福音を伝えるわけですよ。イエス様から聞いたことを彼らはそのまま伝えていきます。当然イエス様が憎まれ迫害されたように、彼らも同じように憎まれ迫害されるとおっしゃったからですよね。おっしゃったわけです。なぜ前もってあらかじめ迫害を受ける話をなさったんでしょうか。ここでその理由を述べているわけです。あなた方が、弟子たちがつまずくことのないためっていう。つまずきとは、人をつまずき倒れさせるものっていう意味があります。あるいは罠の餌の棒っていう、そのような意味があります。イエス様は弟子たちが迫害によってショックを受けて罠にかかってつまずき倒れて信仰を失ってしまうことのないために、つまずくことのないために、前もってあらかじめお話になりました。もし前もって話さなければどうなったんでしょうか。この後イエス様は十字架かかり、よみがえり、天に帰りました。そして約束の聖霊が下ると約束された通りに、聖霊が使わされて初代教会が始まったわけですね。教会を祝福されましたね。使徒の働きにそのことが書かれています。で、神を賛美し、そして教会の人たちは全ての人々から好意を持たれて、救われる人たちがますます加えられました。しかし妬んだ人たちがいるわけです。それが悪の組織、ユダヤ人たちだったわけですよね。彼ら宗教の仮面をかぶってました。神を信じていると言いながら、神が使わされた救い主を彼らは殺したわけですよ。当然そのイエス・キリストを述べ伝えている弟子たちを彼らは憎み迫害するわけですよね。で、ステパノが石打ちにされました。で、ペテロ、このヤコブは剣で殺されましたね。ペテロも 指導者であったわけですけど、彼も捕らえられるわけです。もし前もってイエス様がそのことをお話になってなかったなら、彼らは慌てたことでしょうね。一体これはどういうことなんだ、そんなこと聞いてなかった、聖霊が来て祝福されるとだけ思ってた、でもなんでこんな迫害を受けなければならないのか、ステパノは石で殺されるし、ヤコブは首を切られるし、そしてペテロも今捕らえられて、私たちは一体どうしたらいいんだろう、途方に暮れてしまうわけです。一体あれは本物だったのかな、イエス様は見えないけど、本当に聖書が約束していたメシアだったのかな。苦難に遭うとそのように疑ってしまうわけですね、人っていうのは。ですからそういうことがないようにイエス様は祝福を述べたと同時に、私が去っていくと私が憎まれ迫害されたようにあなた方もそうなるんだよということをあらかじめおっしゃったわけです。それは彼らがつまずかないため、つまずかないため。二節、人々はあなた方を街道から追放するでしょう。どういうことをするのか具体的に述べ始めます。事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは父をも私をも知らないからです。イエス様は、人々は弟子たちを街道から追放するでしょうと言われました。街道から追放するとは、社会から追放する、社会から抹殺する、生きていけないようにする。当時街道っていうのは礼拝をするだけではなくして、子どもたちのこの学校、そして問題が起こった時の相談所、裁判所として、またこの会議など、まあ、生活のあらゆる面において、この関わる場所として、コミュニティの場所として使われたのがこの街道だったわけです。ですからその街道から追放されるっていうことは、もうそこで生きていけないということですね。だから九章で生まれつき盲人がいましたよね。イエス様が癒されて、で誰が癒したのか、もうすでにイエスを告白する者は街道から追放すると決められてたので、両親はそれを知ってたわけですけど、ああもうあれは大人ですから、あれに聞いてください、そのように彼らは逃げ腰になるわけです。それは街道から追放されたくなかった。街道から追放されると、これは家族を失うことであり、友達を失うことであり、仕事を失うことになるわけですね。宗教的な面だけではなくて、社会的に経済的にあらゆる面で断ち切られてしまう。さらにイエス様はその社会的に抹殺されるだけではなくて、ここで、弟子たちは殺されるとおっしゃった。最初の殉教者はステパノでした。そして十二使徒たちは、この福音書を書いたヨハネが、ヨハネも煮えたけど油の中に入れられて島流しにされるわけですけれども、 彼以外は皆信仰の家に殺されました。その迫害の先頭に立ったのがサウルという人物で、後に異邦人の使徒として召される、あの有名なパウロですね。彼はそのことをこう証言しているんですね。ちょっと開きましょうか。使徒の働きの22章を開いていただけますか。今のところ押さえていただいて、使徒の働きの22章。使徒の働きはイエス様が天に帰って約束の聖霊が下って弟子たちを通して働きが推し進められていることが書かれています。そこの22章でこのようにパウロは言ってます。22章の3節、私はパウロのことです、キリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、彼はユダヤ人でした。この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、ガマリエルというのは当時の最高の教師と言われた人でした。その最高の教師の下で彼は律法の教育を受けました。今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、この道とはキリストを信じる者、クリスチャンたちを迫害し、 男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。さらに彼は使徒の26章を行くと、アグリッパ王の前でもこのように証言するんですね。26章の9節をご覧ください。王にこのように彼は証言しました。26章の9節、以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。彼はその先頭に立っている人であったわけですね。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は、多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺される時にはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとして、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきましたと彼が証言している通りに、以前は男でも女でもクリスチャンを捕らえては殺すことに賛成しました。そうすることで彼はどう思ったんですか。私は神に対して熱心なものだっていうふうに彼は思ったわけです。神のために私はクリスチャンたちを殺す、そのように彼は考えていたわけです。彼だけではありませんでした。キリストを憎む拒む人たちは皆クリスチャンを歴史の中で迫害しました。特に最初に迫害したのは、聖書を知っているはずの、そして救い主を待ち望んでいたはずのこのユダヤ人たちだったわけですね。パウロはその代表として今証言しているわけなんですけど、でもその彼もキリストと出会って変えられるわけです。さあ戻りましょう。イエス様はなぜ人々は迫害されるとすると、ここでおっしゃいましたか。彼らは父をも私をも知らないからです、とおっしゃいました。父、まことの神をも知らない、そして神が使わされた救い主イエス・キリストも知らないから迫害します。ユダヤ人たちは聖書をよく知ってました。知るだけではなくて、彼らは厳格にそれを守っていたわけです。神に対して私は熱心であるとも思っていました。でも宗教に熱心であることが必ずしも真の神を知っているとは言えないわけです。彼らは知っていると言いながら全く知らなかったわけですね。だから神が使わされたイエス様を憎み迫害し殺したわけです。同じように今弟子たちがこの後使わされていくわけですけど、イエス様は心構えを教えるわけですね。私にそうしたように、あなた方にも同じように憎み迫害しますと、そして殺します。イエス様が言われた通りに弟子たちは迫害されました。そして今日に至るまでずっとその迫害は続いているわけですね。主がおっしゃった通りなんです。しかし4節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、その時が来れば私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは、私があなた方と一緒にいたからです。イエス様は弟子たちに人々から迫害されると話しました。なぜ？その時が来れば、迫害される時が来れば、イエス様が、ああ言ったことはそのことだったのか、迫害についてそういえば話していたな、攻撃彼らはされるわけですよね。でステパノ殺され、ヤコブも殺され、ペテロも捕らえられて、なぜこんなことが、なんで苦しい目に遭わないのか、信仰を持ったのになぜ迫害されるのか、なぜ憎まれるのか、なぜ殺されるのか理解できないわけです。そこで彼らを思い起こすわけですね。ああ、イエス様が最後の晩おっしゃってたのはそのことだったのか。主が迫害されたと同じように私たちも迫害される、主がおっしゃってた通りだということを彼らは思い出すわけです。そのためにイエス様は最初から話し、初めから話さなかった、初めから迫害のことを話しませんでした。話す必要もなかったわけです。それ攻撃がなかったからではないですね。ずっと攻撃があったわけです。でもイエス様が一緒でした。弟子たちはいつも責められましたね。 なぜあなた方の、あなたの弟子たちは安息日にある本を摘むんですか、それは食べるんですか。誰が答えました。彼ら黙っててよかったわけです。イエス様が全部正しい聖書解釈をして撃退したわけです。なぜあなた方の弟子たちは、あなたの弟子たちは手を洗わないんですか。それに対してイエス様は説明をなさり、全部撃退した。神の言葉で正しくイエス様は敵に対して正しい解釈を与えて、弟子たちをいつも守ったわけです。一緒にいました。すべてイエス様が答えてくださったわけです。しかし今、五節、私は私を使わした方のもとに行こうとしています。しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありません。かえって私がこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。弟子たちの心は悲しみでいっぱいになっていました。なぜでしたか。イエス様が、私はこの世を去って父の身元に行くのです、そう言われたからですよね。そしてイエス様が憎まれたようにあなた方も憎まれ迫害されると言われたからです。誰も憎まれたくないし迫害されたくないし、まして殺されることなどには全く関心ないわけです。弟子たちの関心は何でした。今この国を救ってくださいなんです。ローマに支配されてましたから、そのローマの圧政から解放されて神の国が実現すること、イエス様がそのメシアであること、政治的なメシアとして彼らは期待していたわけですよ。それなのに死んでしまうと何ができるんですかという。なぜ死の話をするんですか。関心ないわけです。もう聞きたくないわけです。これ以上そのことに関しては。誰も聞こうとしませんでした。どこに行くんですか。でも彼らが本当に十字架の意味を理解していたならば、悲しむどころかそれは喜びに変わるものだったわけですね。十字架は神があらかじめ初めから定めておられたことで、私たちを罪から救うためのただ一つの方法であったわけです。でも彼らはそのことをまだ理解していませんでした。だから悲しんだわけです。またイエス様がどこに行くのかも聞いてても彼ら理解しませんでした。父のもとに行きます。そこには住まいがたくさんある、部屋がたくさんある、私は備えてまた戻ってくると言っても彼らは理解できなかった。なぜ？もう心はいっぱいいっぱいだったわけです。もう入る隙間がなかったわけです。コップがありますけど、空っぽの時にはどんどん入っていきます。でもいっぱいになるともうそれ以上入れられないわけ。私たちの心も不安がいっぱいになる、心配がいっぱいになる、混乱でいっぱいになってしまうと、もうどんなに良いことを聞いてもパニックしてますから、彼らはパニック状態だと。何を聞いても反応できない。約束を聞いたわけですけど、彼らは喜べなかったわけです。そういう状況ではなかった、彼らの状態は。全く理解できませんでした。悲しみでいっぱいだった。悲しみで満ち溢れていました。イエス様が去っていくからですね。しかし、7節ご覧ください。イエス様こう言われました。私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。 しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。弟子たちはイエス様が去っていくと聞いて、悲しみで心がいっぱいになりました。しかしイエス様は、それは悲しむことではなく、あなた方にとって、私が去っていくことはあなた方にとって、何て言われました？益となるのですとおっしゃった。いいことなんですということ、あなた方の利益になることなんです。損をすることではなく、失うことは損をすることではなく、それは新しいものを得るためなんです。私たちも失いたくありませんね。何か落としちゃう、なくしてしまうとショックなんですけど、失った時には新しいものが待ってるっていう、そのような発想を転換すると幸せかもしれませんね。イエス様が去っていくことは失うことであったわけですけど、でも失うことはこう新しいものを、もっと良いものを得るっていうか、さらに良いものを主が与えてくださるわけ。彼らは去っていくことで悲しみましたけれども、イエス様はそうじゃないよって、それはあなた方にとって益なのです。なぜ？もし私が去っていかなければ、助け主が来ないからです。助け主とは聖霊のことですね。聖霊はイエス様と全く同じお方です。神ご自身です。ギリシャ語でパラクレートス、その意味は助けるためにそばに呼ばれたものという意味です。聖霊の意味は助けるためにそばに呼ばれたもの、あるいは慰めるものっていう意味です。今までは弟子たちを誰が助けてましたか？イエス様が直接助けたわけです。誰が慰めました？イエス様が慰めたわけです。すべてイエス様がそばにいて、それを彼らを助けました。しかし肉体を持ってるっていうことは、時間的に空間的にそれ制約されますね。あなたが今ここにいるっていうことは、同時に家にいることはできないわけです。肉体はそういうものですね。時間と空間に制約されます。でも風、空気などは、霊はその風、空気と同じようなもので、どこにでも同時に存在することができるわけです。イエス様は天に帰り、すべての権威が与えられ、私はいつまでもあなた方と共におられますと、マタイの28章では約束されるわけなんですけども、また2人、3人私の名によって集まるところに私はその中にいるのですとおっしゃったわけですけど、主は私たちの真ん中にいつもいてくださるわけです。私たちの間にいてくださいます。同時にこの教会だけではなく、すべての教会にクリスチャンと共に主はいてくださるわけです。どこにでもおられるわけです。天に帰られると、もう一人の助け主、イエス様と全く同じ方、聖霊様が使わされます。そのことをイエス様は14章の16節ですでにこう約束されましたね。私は父にお願いしますという、天に帰ると。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。聖霊はキリストを信じた者と共に住みます。うちにおられます。いつでも助けてくださいます。イエス様はあなたが救い主、主として、私はイエスキリストを信じます。どうぞイエス様、私の心に来てください。そのようにあなたが祈ったのであれば、イエス様はあなたの心のうちに来てくださいましたね。そうですか？イエス様いますか？はい、いますね。これがクリスチャンなんです。イエス様は肉体で来られたのではなく、信じた瞬間、神の霊、キリストの霊、聖霊があなたの内側に住んでくださったわけです。イエス様と全く同じ方です。これがクリスチャンなんです。クリスチャンとは、神の霊、キリストの霊、聖霊を内側に宿しているものなんです。イエス様が天に帰ると、その聖霊が使わされるということ。 ただそれはあなた方にとって悲しむことではなく益なのですと、それでそうおっしゃったわけですよね。8節、その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。イエス様は聖霊が来ると3つのことで世にその誤りを認めさせますと言われました。世とは神に敵対するこの世のことです。神に敵対するこの世のことです。神に敵対しているこの世は罪について義について裁きについて考え違いをしています。聖霊が来られるとその方の働きは罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。そのことを一つずつイエス様は次に説明してますね。9節ご覧ください。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。どういう意味でしょうか。罪についてとは彼らが私を信じないからです。罪とはキリストを信じないことが罪だとイエス様はおっしゃいました。聖霊の働きはすべての人は皆罪人である、神の前に有罪であると宣告します。一般的に私たち日本人は罪と聞くとそれは盗んだこと詐欺多いですね。毎年何百億ってすごいお金が詐欺の被害で取られていくわけなんですけども、あるいは暴行殺人などいわゆる犯罪を罪だと考えます。それで自分はそんな犯罪を犯したことないし法律に反することもしてないし、だから私は罪はない罪人ではないと考えるわけなんですけども、しかし聖書は罪とはハマルティア、的を外すっていう意味です。的が外れている、すなわち誠の神から外れた状態、誠の神から離れた状態、本来のあるべき状態にないことを罪と言います。的外れをしているわけですね。すべての人は誠の神から離れています。それで聖書は罪人だと教えているわけです。罪を犯したから罪人なのではなくして、罪人だからいろいろな悪さをしてしまうわけですね。で、神はその罪からすべての人を救うために救い主をお使わしになりました。聖書はその救い主はイエス様がそれであると教えているわけです。ヨハネはこの福音書の中でイエス様がその方であることを7度イエス様が私は何々であると、そのようにご自分を神の子キリスト神ご自身であると宣言なさったことを紹介しましたよね。そしてたくさん行われた奇跡の中から7つだけを選んでイエス様が確かに旧約聖書が予言しているメシアキリストであることを証明したわけです。イエス様の権威ある教え、そして多くの奇跡を見れば神の子キリストであることは確かです。そのイエス様は全ての人を招いたわけです。私のもとに来なさいとおっしゃいました。すべて乾いているものは私のもとに来なさい。すべて疲れている人は私のもとに来なさい。すべての人をご自分のもとに招いたわけです。救いに招きました。神の国に招きました。しかしユダヤ人たちはどうでした？この方を完全に拒んだわけです。十字架で殺しました。しかしイエス様は死人の中からよみがえりました。天に昇り約束の聖霊が下りました。それが次の使徒の働きなんですね。弟子たちは聖霊を受けて、臆病だった彼らだったわけですけれども、聖霊を受けて彼らは力を受けて教会が立ち上がるわけです。そして最初のメッセージが書かれているわけですけれども、使徒の働きの2章を見ていただけますか。今のところ押さえていただいて、 イエス様の一番弟子だったペテロが、彼は一旦イエス様から逃げていくわけなんですけれども、知らないと3度イエス様を否定し、イエス様が復活した後、そこがきちんと回復されて、彼は初代教会の指導者として用いられて、そしてペンテコステの日に聖霊が下り、ペテロが教会と共に立ち上がって、このように彼が最初のメッセージです。これペテロの最初のメッセージなんです。ちょっと割愛して拾い読みしたいんですけども、2章の22節ご覧ください。イスラエルの人たち、彼はこのように群衆に対して語ります。すべての人に、すべてのイスラエルに対して彼は語ります。この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。そうでしたね。多くの奇跡を行って、そしてすべての人はそれを見たわけです。それらのことによって神はあなた方にこの方の証しをされたのです。この方が神の子キリストであることを神ご自身が証しをなさいました。これはあなた方自身がご承知のことです。もう知ってのことです。あなた方は神の定められた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を、不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神は、24節、この方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。罪がないからですね。少し飛ばして32節ご覧ください。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ペテロをはじめ十二使徒たちはそのことの証人です。彼らは目撃者でした。ですから33節、神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。結論として36節ご覧ください。ですからっていうと、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。はっきりと知らなければならないこと、それは何なのか。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロは主イエスをあなた方は十字架につけたのですと人々の罪を宣告しました。彼は聖霊に受けて、聖霊によって神の言葉を語ったわけです。彼のメッセージはありません。彼は神からの言葉を語ったわけです。聖霊の働きは、まず全ての人は罪人であることを認めさせるために働くわけです。罪がなければ救われる必要ないわけですからね。私は正しい人で、なんで私が救われないといけないんですか。でも聖霊の働きは、すべての人は罪人なんです、あなたも私も有罪なんですということをはっきりと聖書は教え、聖霊はそのことを宣言するために来られるわけです。今ペテロを通してそのことがはっきりと宣言されて、人々はこれを聞いてどうしました。37節にこれを聞いて何て書かれてますか。心を刺されたって言われる。ぐさっと来たわけです。私も罪人だ、分かったわけです。イエス・キリストが十字架につけられたのは、つけたのは私だっていうことね。私の罪のためにイエス様は十字架にかかった。私こそ罪人だ、罪人だ、心を刺されたわけですね。その結果どうなるんですか。その日、41節いくと、3000人ほどが救われたっていう。自分の罪を悔い改めてキリストを信じて救われました。このように聖霊の働きは、まずすべての人に、私は罪人である、すべての人は有罪であることを認めさせるために働くということ。 それからキリストを信じるように働くわけですね。さあ戻りましょう。十節、イエス様はこのようにおっしゃいました。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方も、あなた方も、あなた方がもはや私を見なくなるからです。ややこしいですね。あなた方がもはや私を見なくなるからです。はい、義とはこの正しいって意味です。正しい聖霊の働き、それはキリストは義である、義なる方である、キリストは正しい方であることを証しするために働きます。そして私たちがこのキリストを信じる信仰によって神の前に義と認められる、すなわち正しいものと認められることを理解させていきます。多くの人が天国に入るためにはどうしたらいいのか質問すると、良い行いをすれば入れると考えます。あるいは自分の宗教を熱心にすれば、その神々が私を天国に入れると信じています。ユダヤ人たちは、私はアブラハムの子孫だから自動的に神の国に入れると信じていました。今で言うならば、私はクリスチャンホームに生まれたから、親もクリスチャンだから、私も教会ずっと行ってるから私は天国に入れます。それはありません。個人的に救われる必要があります。ユダヤ人たちは民族であることがもう救いであると思ってます。そして律法を持っていること、さらにパリサイ人たち、私たちこの律法をもう熱心に守っているから天国に入れると信じていました。パウロがその筆頭でしたね。先に読んだところです。しかしそれでは誰も天国に入ることはできません。神の言葉が教えているのは、神が使わされた救い主イエス・キリストを信じる信仰によってのみ神の国に入れると教えています。イエス様ご自身もヨハネの14章の6節でした。私は道であり真理であり命であるとおっしゃいました。誰でも私を通してでなければ父のもとに来ることはできません。なぜイエス・キリストだけが道なんでしょうか。どうしてですか。他の宗教もいいんじゃないですか。これを信じたら、あれも信じたら、みんな仲良くしたら平和になるじゃないですか。登っていったらみんな一つの神に行くじゃないですか。そうではないんです。誠の神はただお一人で、誠の神が使わされた救い主を信じるしか方法ないんです。なぜですか。この方は義なんです。義なる方なんです。全く正しい方なんです。罪のない方なんです。どのように義だと分かるんですか。どのように全く正しい方だと分かるんですか。イエス様は義についてとは何て言われました。私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです、おっしゃいました。私たちの罪のためにイエス様は死んでよみがえり、神の右の座にお着きになりました。神の右の座に着いたとは、神に受け入れられ、そして神の権威の座に着いたということです。そこに着いたということは、キリストが罪がない、神と全く等しい方であること、ご自分が主張されたと同じように死からの復活によって罪がないことが明らかにされて、右の座について聖霊が下ることによって、そのことがはっきりと証明されたわけですね。キリストは義であると父のそばに座ったことではっきりと証明されました。ですから、このキリストを信じるとき、私たちも神の前に義とされるわけなんです。正しいとされるわけです。この方にあって私たちは受け入れられるわけです。決してあなたの良い行い、毎週教会来ていることが受け入れられる条件にはなりません。聖書を知っていることが受け入れられる条件ではありません。献金をすることが受け入れられる条件ではありません。たった一つだけなんです。義なる方イエス・キリストをあなたの心にしっかりと持っていること、この方の義が神の前に、神は義なる方ですから、私たちは不義なんですよ。 完全な人いないんですよ。義人はいないんですよ。一人もいないんですよ。クリスチャンになって完全になったんですか？ならないですよ。イエス様がおられるから、私たちはこの方にあって、この方の中にあって私たちは義とされたんだって、この方から外れて義にはなれないんです。この方を抜きにして、私はこれもあれもやってますから、さあ神様、私は義ですよね、通用しないんです。神が私たちを受け入れてくださるのは、イエス・キリストの義のゆえに、あなたを、私を義と認めてくださるわけです。パウロはそのことをピリピの3章でこのように言ってます。開いてください。ピリピの3章、3章の5節。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものですと彼を自負するぐらい、とにかく熱心に律法を守ったわけですよ。もう道徳的な人でした。神の前に正しいとされようと律法を熱心に守ったわけです。しかし私にとって得であったこのようなものは皆、私はキリストの家に損と思うようになりまして、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのように一切のことを損と思っています。今まで得と思っていたものが、それは全く無意味なものであった。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを地理悪だと思っています。それは私にはキリストへ、また旧説キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなく、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。そのようにパウロは、自分がキリストによって、その信じる信仰によって義と認められたことを告白してます。彼は以前は自分の行いで神の前に受け入れられようと熱心でした。これとこれとこれと守れば神は私を受け入れてくださる。でもイエス・キリストを信じる信仰による義が神の前に受け入れられるということを彼は知ったので、以前得と思ってたものは、それは全く無意味なもので、今はキリストへ、その信じる信仰によって義と認められることを彼は喜んだわけです。それは聖霊の働きなんですね。そのために聖霊は働くわけです。キリストが義であること、この方を信じることによって、この方を信じることによって義と認められることを分からせるために聖霊は働いておられるわけです。そしてもう一つ、3番目戻ります。11節でイエス様はこのように裁きについて説明されました。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。この世を支配する者とは悪魔のことです。神に敵対するこの世は、その支配者である悪魔は、イエス様を十字架につけたことによって自分たちが勝利したと思ったことでしょうね。しかし真実はそうではないわけです。キリストの勝利でした。十字架は神が私たちを罪から救う唯一の方法でした。神は私たちのすべての罪をキリストに負わせ、そして身代わりとして十字架でお裁きになったわけです。しかしこの方には罪はありません。ですから神は死人の中からこの方をよみがえらせることによって、神の子であることが証明されるわけです。キリストは十字架と復活によって死の力を持つ悪魔を滅ぼしました。彼の最後は確定しています。黙示録の20章の10節に、悪魔は人硫黄との火に池に投げ込まれたと書かれています。彼はもうすでに裁かれて、最後はもう決定しているわけです。それが実行されるまでの今猶予期間があって、どうにか多くの人たちがキリストに行かないように騙し騙しをするわけです。 嘘をつくわけです。罪について、義について、裁きについて。でも聖霊が来るとそれらを正しく宣言していきます。すべての人が罪人であること、有罪が確定していることを聖霊は宣言します。そしてイエス・キリストが義であること、正しい方であること、その方を信じる信仰によって救われると聖霊は証しします。このキリストを信じることによってもはや裁きに遭うことはないわけです。これが福音なんです。私たちは神の裁きにあって当然でした。それ罪があるわけですから言い逃れできないわけです。でも神は愛ですから、憐れみ深い方ですから、私たちを愛して一人子を代わりに十字架かけて私たちを救う道をイエス様が開いてくださったわけです。そして聖霊が下ることによって、そのことが弟子たちは全くわからなかったわけですよ。でも聖霊が下ったことによって彼らは、ああそういうことだったのかっていうのが分かったわけですね。そしてイエス様が言われた言葉を彼らは聖霊によって教えられて分かってくるわけです。イエス様はヨハネの5章の27節こう言われました。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。キリストを信じた者はもはや裁きに遭いません。イエス様は裁くために来られたのではなく救うために来られたんです。信じる者は裁かれることはありません。しかし信じない者はすでに裁かれているんです。有罪が確定しているんです。そこから救われる方法は神が備えた救い主イエス・キリストを信じる信仰だけなんです。神は裁きたいのではなく、神は救いたいわけです。キリストを信じる信仰によって誰でも救われます。最後に12節、私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に話すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。15節、父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。イエス様は今弟子たちと最後の晩餐を終えて、ブドウ畑を通りながらいろいろと話をされて、ゲッセマネの園に向かう途中だったわけですね。いろいろなことをイエス様は話されました。もうまだまだたくさん話すことがあったわけですけども、彼らは耐える力がなかった。重すぎて持ちきれなかったわけです。なぜイエス様が死んでしまう、去っていく、そのことを彼らは聞いても、心はもういっぱいいっぱいいっぱい、もう悲しみでいっぱいであったからですね。もう期待はイエス様がすぐに王となると思ったのに、なんで死の話をするのか、栄光の主として来られると思ったはずなのに、なぜ苦難の話をされるのか、彼らには全く理解できなかったわけです。心を騒がせ混乱し、悲しみでいっぱいでした。しかしイエス様が去っていくことは、それは彼らにとって何でした？益であったわけですね。なぜ？そのことをここで説明しています。真理の御霊が来ると、聖霊が来ると弟子たちをすべての真理に導くということです。聖霊は真理の御霊です。真理をいつも語ります。そして真理について教えます。神の言葉は真理です。ですから聖霊は私たちが神の言葉を理解できるように、その神の言葉の意味を正しく理解させていきます。弟子たちは元漁師で無学な普通の人でしたね。彼らは専門の教育、聖書教育を受けてなかったわけです。でも最高の教師がいましたよね。 3年半彼らはその最高の教師から神の子イエス様から直接彼らは教えを受けたわけです。そのイエス様が去った後、イエス様と全く同じ方聖霊様が来て彼らを教えるということなんです。イエス様は24時間一緒にはいれませんでした。肉体空間の限界がありました。しかし天に帰ると聖霊が使わされて24時間彼らと共にいて内側に住んでくださるわけですね。聖霊は弟子たちに全てのことを教え、イエス様が話した全てのことを思い起こさせていきます。でイエス様はここで御霊は自分から語るのではなく聞くままを話すとおっしゃいました。誰から聞くんですか？父なる神から聞いたことです。イエス様から聞いたことです。三位一体の神です。ご自分で勝手に違う話をしているわけではありません。一つであるということは同じ考え同じ性質であり同じ心同じ計画なんです。神の御心はキリストを通してこの地上に罪が贖われることでした。そして天に帰り聖霊が使わされてその働きが前進していくわけなんですけれども、聖霊は弟子たちを教えます。イエス様からが話したことを思い起こさせます。イエス様が話した真理をちゃんと理解させていきます。またやがて起ころうとしていることを弟子たちに示すと、ここでイエス様は言われました。新約聖書を分かるようにイエス様自身が世の終わりのことを話してますけど、もっと使徒の働き手紙そして黙示録いけば聖霊が直接彼らに終わりのことをこと細かに教えていきます。で神の御心は御霊によって御霊を通して弟子たちに語られました。彼らは直接見たこと聞いたこと、そしてその後聖霊が彼らに語ったこと、イエス様が話したことを彼らを思い起こして、それが本になったのがこの新約聖書であるわけです。旧約聖書新約聖書一つの書物です。それは聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったものなんです。聖霊が彼らに働きました。人の知恵ではありません。神の知恵神の力聖霊によって神が神の御心が御霊によって書かれるわけです。ですからこの神の言葉である聖書を理解するために人の考えや知恵ではなくして御霊の助けがいつも必要になるわけです。なぜなら御霊がそれを書かせたわけですから。神の霊がキリストの霊がそれを書かせたわけですから、聖霊が来た時にそのことを教えるわけです。私たちもそうですね。私たち聖書を読むわけですけれども、イエスキリストをまず信じることです。信じなければ分かりません。ある程度学んだらどうぞ信じてください。信じたら祈ってください。天の神様どうぞあなたの言葉が理解できるように聖霊が私を教えてください。イエスキリストの名によって祈ります。聖霊はあなたの内側にいますから、どうぞ毎朝聖書を読んでください。神様は私に語ってください。コンスタントに読み続けてください。神様は御言葉の中であなたに語ってくださいます。そしてイエス様は言われました。御霊は私の栄光を表すために働くという。御霊の働きはイエスキリストの栄光を表すために働きます。旧約聖書が予言しているメシア、キリスト、救い主はイエスキリストであると証しをします。人々に御霊は罪を認めさせ、キリストを信じて神の前に義と認められるように働きます。誰を通して働きましたか？初めからイエス様と一緒にいた弟子たちを通して働きました。彼らは自分たちの力ではなく聖霊の力を受けて、聖霊の助けによって全世界に福音を述べ伝えました。そして信じる者は永遠の命を得ました。すべては御霊なる主の働きによるものでした。同じように神は今の時代、その福音を同じ福音を聞いた私たちを用いてご自分の働きをなさりたいわけです。 私たちは自分勝手に語るのではなく、聖書が教えていることを、聖書が教えているイエス・キリストを私たちは述べ伝えていくわけなんです。あとは聖霊がその人に罪を認めさせ、私たちが責めるわけではないです。責めちゃうと喧嘩になりますのでね。聖書が教えていることを素直に話すだけです。そして救いは義はイエス・キリストだけであること、そのままでは裁きに行くこと、でもイエス様を信じると救われることを私たちはシンプルに伝えるだけなんです。そうするならば聖霊が働いて人々の心の目を開いて、私も罪人だ、イエス・キリストが必要だ、私の罪のためにイエス様が死んでよみがえられた、私もこのイエス・キリストを信じます、聖霊によってその人たちは新しく生まれ変えられるわけです。私たちも聖霊に満たされて神の福音を述べ伝えるものとさせていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちも罪人です。しかしイエス様が義なる方で、私たちもこのキリストを信じて裁きから逃れ、今は救われ、神の子とされ、永遠の命が与えられ、そしてこの地上において神様のこの良い知らせ、イエス・キリストの福音を述べ伝えるために私たちも生かされていることを感謝します。どうぞ私たちを日々聖霊に満たし、神の愛に満たし、人々にこの良い知らせを伝えるものとして用いてください。今週も主が私たちを共にいてくださることを感謝し、イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。